ちは、町山智博です。今日もカリフォルニア州バークレーからアメリカ映画の最新情報をお送りします。今日はビハインザマスク、仮面の向こう側というタイトルのホラー映画を紹介します。これはちょっと変わった映画でですね、13日の金曜日のジェイソンとかエルム街の悪夢のフレディみたいになりたいと思った若者がですね、一生懸命頑張るのを記録したドキュメンタリーなんですよ。アメリカではもうここのところずっとですね、まあ70年代のホラー映画の名作と言われてる映画のリメイクばっかりなんですよね。テキサスチェンソーマサカーってなったでしょ。あれがまあ、悪魔の生贄のリメイクでですね、あと、まあゾンビのリメイクのドーン・オブ・ザ・デッドがあって、まあこの辺は結構当たってるんですけども、で、ヒルズ・ハブ・アイズっていうね、日本ではサランドラっていうわけわかんないタイトルでですね、昔東宝東亜で公開された映画なんかはもうリメイクされてるんですけども、そうそう、このサランドラってのはね、とんでもない映画でね、これはヒルズハブアイズっていう、まあタイトルの70年代の映画なんですけど、公開されたのは確か80年代じゃないかな、日本では。これね、アメリカではなんか大ヒットしてカルト映画になってるウェス・クレイブン監督の映画なんですけども、これはね、ネバダの砂漠を舞台にですね、なんか核実験場があるとこでね、そこでなんか野生化した白人たちがですね、人を食って、まあ旅行者たちを捕まえて食ってるっていう話なんですね。これなんか実際にイギリスで昔、大昔にですね、にあった実際の事件を元にしてるらしくて、なんかソーン・ビーンっていう親父が率いる一家がですね、洞窟で暮らしてて、で、村人を襲っては食ってたんで、結局イギリス政府が乗り出してですね、そいつらを捕まえて、その後ロンドンまで連れてきて、なんか拷問して晒し物にしたっていうね、そっちの方がひどいじゃねえかお前ってか、どっちもどっちっていうかですね、そういう事件が実際にイギリスであってですね、それをなんかアメリカの現代の、まあ核実験がしょっちゅう行われているネバダの砂漠に持ってったっていう話が、このヒルズ・ハブ・アイスなんですね。丘は目を持つっていうタイトルでですね、これパトリックっていう映画秘宝のアメリカ射程にですね、これどういう意味なのって聞いたら、知らんとか言ってて、なんか、ことわざとかそういう元の言葉にヒルズハブアイスってあるんじゃないのって聞いたら、わからんって言われましてね。まあ、パトリックのようなね、なんていうかね、落ちこぼれに聞いた方、俺の方が間違ってたと思いましたけど、まあなんかこの、ウェス・クレイブンっていうこのヒルズハブアイスを作った監督はですね、もともと大学で哲学を教えてたような人なんで、テリなんでね、なんか元ネタがあるんじゃないかなと思って調べようかなと思ってるけれども、調べる価値ねえな、この映画っていうね。っていうのはね、これアイデアはいいんだけど、この、サランドラって映画ね、ものすごくつまらないんですよ。サランドラっていうので、食人族のですね、長男かなんかを演じてるのがマイケル・ベリーマンっていう人なんですけど、この人は子供の頃に高熱を出してですね、その時に手足の指の爪が全部落ちて体中の毛が抜けてですね、なんていうかまあ、要望がもう本当にまあ、言っちゃ悪いんですけど、お化けみたいになってるんですね。このマイケル・ベリーマンっていう人が演じてるせいでですね、なんかもう異様な雰囲気があるんですね。その、ヒルズ・ハブ・ハインズの食人族一家っていうのはどうもなんか近親相姦をしてるようなイメージがあるんですね。はっきりと描いてないんですけども。だそれでなんかすごく遺伝子的におかしくなったみたいなとこちょっと匂わせて差別的で許せないっていう人もいるんですけど、まあ当時はそういうことは許された時代なんですけども、ハリウッドで作られた映画じゃなくて、っていうかインディペンデント映画なんで、まあそういうひどい描写もあるわけですけども、このマイケル・ベリーマンって人は僕は何度も何度も何度も何度も何度も待ってるんですよ。っていうのはね、この人はアメリカのホラー映画オタクが集まるホラー映画イベントに必ず来てるんですね。で、サイン会をやってる人なんですけども、顔はね、ものすごく怖いですけれども、この人実はすごくいい人なんですね。この人確かモトリークルーの、なんだっけ、スモーキンザボーイズルームかっていう歌がありましたね。スモーキンザボーイズルームって要するに、便所で中学生が隠れてタバコを吸うという、どうしようもない歌詞の歌がありますけども、それに学校の先生役で出てるんですけども、それ言えば思い出す人もいるかもしれないですが、このマイケル・ベリーマンって人はすごくいい人で、仕事がですね、絶滅寸前の狼を、保護する仕事なんですね。で、自宅にいっぱい狼を飼って、交配させて増やしてるっていう仕事でですね、動物愛護団体の人なんですよ。で、この人は、もともと花屋さんでですね、すごいでしょ？とんでもない要望をしてますけれども、花屋さんとして働いてるところを偶然ですね、そこに立ち寄った映画関係の人に拾われてですね、で、すごい顔してるからその映画に出てくれないかっつって、ホラー映画の、まあ、怪物役をやらされてるんですけど、もともと お花を愛する人でですね、その野生動物を保護しようとしてる人なんで、すごく心優しい人なんですよ。会うと本当にいい人なんですね。それで結構名前とか覚えててくれて、僕なんか頻繁に会ってた頃はですね、何回かあるうちの、また来たねとか言って顔を覚えてくれたりしてですね、すごくいい人なんですけど、全然関係ないんですが、それがサランドラではその食人一家のなんか一番怖い役をやってるわけですけども、で、このサランドラって映画が、日本で公開された時は、このマイケル・ベリーマンの、顔をですね、もうドアップにして、ポスターに使ってたんですね。で、まあ、サランドラっていうタイトルっていうのは、まあ、なんだろうと思って、その当時、東宝東亜っていう映画会社がこれを配給したんですけれども、これがですね、なんていうかですね、何の意味もないんですね、サランドラっていう言葉には。その頃、バーニングとかですね、サスペリアとかですね、次々とタイトル自体にほとんど意味のない映画が、ホラー映画として公開されてヒットしてたんで、まあ、サラマンダーから撮ってですね、サランドラっていうタイトルつけただけで、全然映画の内容と関係ないんですが、ちなみにサンゲリアって映画ありますね。あれは現代はゾンビなんですよ。で、ゾンビって映画がすでに、公開されてたんですね。ゾンビってのはドーン・オブ・ザ・デッドっていう映画を日本で公開された時のタイトルがゾンビなんですね。確かイタリア公開タイトルがゾンビだったのかな。で、まあ、パクリ映画っていうか、まあ、二番煎じで作られたのが、その、サンゲリアなんですけども。で、ゾンビっていう現代が使えないんで、東方とはサンゲリアってタイトルを作ったんですけれども、これ要するにカリブ海かなんかが舞台なんですね。要するに、ブードゥー教とかがあって、死体を蘇らせるっていう、まあ、ゾンビそのものの伝説が生まれたところが舞台になってるんで、そこで飲むと美味しいトロピカルドリンクがですね、サングリアなんですね。トロピカルドリンクってお酒の名前ですね。だから、そうか、南国といえば、カリブ海といえばサングリア飲むとうまいよねっていう、そっからサンゲリアっていうタイトルをつけたというですね、全然関係がない話なんですけども、で、しかもですね、これ、映画の中で、英語で全員セリフを喋ってるんですが、ゾンビが出てくるとみんな、ゾンビが来たぞとか言うんですね。助けてくれ、ゾンビだとか言うんですけども、その時に字幕では全部サングが来たぞサングだって言って、サングって何なんだよ、それ。全然わからないよ、意味がっていう。これが東方東亜の、商法で、サンゲリア商法なんですけども、まあ、なんか清涼飲料水みたいですけどね。はい。まあ、そのサンゲリアとかですね、サランドラって映画があって、特にサランドラがひどかったのは、ストーリーがですね、せっかく面白いプロットなのに全然活かせてなくて、この食人一家が弱いんですよ。これは痛いですね。なんていうかですね、めちゃくちゃ弱くて、キャンパー一家にガンガン逆襲されて、全部みんな殺しにされちゃうんですね。サンゲリアじゃない、サンドラの一家っていうのは。でも、なんだこれと思いましたけどね。しかもですね、ポスターでは怖いマイケル・ベリーマンの顔をドーンとドアップにした横にですね、ジョギリショックとか書いてあってですね、ジョギリというなんか変な武器があると。で、これを使って人は、殺されるんだと、この映画の中で。で、その頃、バーニングが植木バサミかなんかで人の首をちょんちょん切ってたり、テキサスチェンソーまさか、悪魔の生贄で、電動のこぎりじゃないですね、エンジンで動くから、チェーンソーで人をバラバラにするっていうのが売りだったんで、なんかすごい凶器が必要だってことで、ジョギリっていうものを持ってて、人間をバラバラにしてるんだと、サランドラは。というふうなことを東方東亜が宣伝したんですけども、そのジョギリットなんですね、1メートルぐらいのね、三角形のね、刀でですね、死とかをバラバラにすることができるとか書いてあるんですね。で、映画見たらですね、全然そんなの出てこないんですよ。で、僕はちょうどその頃ですね、大学生だったんですけど、19か20歳ぐらいで映画ライターを始めてたんですね、ちょこちょことアニメ雑誌とかでですね。で、そのサランドラのポスターを見て、これはすごそうな映画だ。ね、それで全米何州かで上映禁止とか書いてあるんで、これはすごいっつってですね、なんとかショックとかいう、まあ、その頃まだ東宝とはなんとかショックって言って映画を公開してたんです。有名なビジュラマっていうのがありましてですね、前も話したんですけども、ファンタズムって映画を公開した時に、ビジュラマ方式で上映とか言ってたんですね。で、どんなのかっていうと、中でなんていうか、死神みたいなものがですね、フードをかぶってわーっと登場する、ジャワ族みたいなのが登場するんですけども、そのシーンで客席にですね、映画会社の配給会社の人はその格好をして客席になだれ込むというのがビジュラマっていう方式でですね。しかもそれは試写でしか行われなくて、映画の、要するにちゃんとした公開では全くやらなかったんですけれども、ひどいんですが、サーカムサウンドとか言ってね、ドルビーサラウンドだったりね、単なるんで、その頃ドルビーサラウンドってまだなくてね、いろんな名前で呼ばれてたんですよ。で、そういった東方とはデタラメな音響システムとか、実際は何のシステムもないのに、宣伝文句だけとか、そういうことをね、しょっちゅうやってたんですけども、サランドラの時にはですね、ダブルテンションシステム方式上映っていうふうに宣伝文句で歌ってたんですね、チラシとかに。 ダブルテンションシステムって一体どんなのか説明がなくてですね。僕はこれ試写に行ったんですよ。確かそごうっていうデパートが有楽町にありまして、そこの上にあった読売ホールかなんかでの試写だったと思うんですけれども、なんでそこに行ったかっていうとですね、その頃、その東方東亜の宣伝部に大学の満研の先輩が入社したばっかりだったんですよ。それで、先輩つって、サランドラめちゃくちゃ見たいよつって、それで、試写行っていいつって、なんかわがまま言ってですね、そしたら、すごく嫌そうだったんですね。えぇーとか言って、まちゃまくんくぐるのやだなみたいな。で、なんで嫌なんですかって、僕宣伝しますよって、僕ちょっと書き始めてんですよ、映画の記事を、アニメ雑誌とかに。じゃあいいけどねとか言って、なんかすごく嫌そうで、その先輩がね、なんでそんな嫌そうなんだろう、下に来るって言ったら普通喜ぶんじゃねえのみたいな、宣伝するよって言ってんのにね。で、行ったんですけど、したらですね、このなんていうかステージがありまして、そこに棺桶が置いてあるんですよね。で、映画が始まったらですね、途中でその最初に人が殺されるシーンで、その棺桶がバーンと開いてですね、中からその、変なフードをかぶった男が出てきてですね、その宣伝文句にあったジョギリっていう三角形の刃物を振り回して客席をダーッと走るんですよ。で、客はドワーッと笑ってましたけど、これがもしかしてダブルテンションシステムと思って、映画が終わった後ですね、その宣伝部の先輩に聞いたらですね、あれがダブルテンションシステムって言って、どうしてって聞いたら、映画の中で怖いだろって、その後本当に客席でも怖いことが起こるんだ、だからダブルテンションシステム。一番謎だったのは、そのジョギリっていう刃物が出てきて、それで人を襲うという風に宣伝文句なのに、そのジョギリっていうのは出てこないんですね。ジョギリって出てこないんだけど、ったら、いや、出てきたでしょって言って、なんか画面の隅にちょこっと映ってたでしょ、三角形の刃物がって言って。そんな覚えてねえよ画面の隅にちょこっと映ってたものを宣伝文句ででかく使うなよって言ったら、いや、ダブルテンションシステムで、うちの宣伝部のなんとかが、持って振りましたでしょ、あれがジョギリです。だから、それは宣伝部のおっさんだろ。どういうことなんだわとか思いましてですね。これはひどいなと思ったんですけども。で、だから来てくれると困るって言ってたのかっていうことがよくわかりましてですね。しかもこの映画本当に、とにかく弱くてですね、このサランドラ一家、サランドラ一家なんか出てこないんですけど、この食人一家がめちゃくちゃ弱くて、そのキャンパーたちに逆襲にあって皆殺しになっちゃうんですよ。で、しかもそのマイケル・ベリーマン、一番怖そうに見えるマイケル・ベリーマンはですね、犬に食われて死んじゃうんですね。犬に食われて死んでしまえっていう言葉がありますけど、まさにその通りですね。はい。で、もっと面白いのは、この映画が上映された後にですね、そのジョギリショックとか言って、その看板にですね、三角形のジョギリをつけたんですね、この東方東亜が。で、要するにまあ、ベニヤかなんかで、その三角形のジョギリの刃物の形したものを作ってですね、飛び出しますとかなんか書いたらしいんですけど、映画が公開された後ですね、初日かなんかにですね、全国各地でそのジョギリの、その、看板が折られまくってたみたいですね、怒った観客に。もう暴動寸前というですね、こんなん出てこねえじゃないか、バカ野郎、ふざけんじゃねえっていうですね、本当にすごいな、東方東亜と思いましたけど、尊敬してます。はい。ということで、それがサランドラで、そんなひどい映画をですね、リメイクして何の意味があるのか、そういうなんかリメイクものばっかりでですね、もう全然オリジナリティも創造性の欠片もないホラー映画の中にあってですね、まあ、たまにブレアウィッチプロジェクトとかですね、スクリームのようにですね、パターン化しちゃったホラー映画のシステムをなんとか壊そうとする映画がたまに出てくるんですけども、まあ、そういう映画の一つとして、今回のビハインドザマスクって映画があるんですね。で、ビハインドザマスクってのはどういう意味かというと、まあ、マスクの向こう側、素顔って意味ですけども、要するにジェイソンとか、マスク被ってますよね。ハロウィン出てくるマイケルか。みんな変なマスクを被っててですね、何を考えてるかわからないと。殺人鬼。当たり前ですね。殺人鬼の考えてることはよく分かったら殺人鬼じゃないっていうか、その人は殺人鬼だろうっていう気がしますが、その殺人鬼の考えてることは分からないんだったら、その殺人鬼の心に迫ろうよっていう映画が、この謎のですね、ビハインドザマスクなんですよ。で、ドキュメンタリーを撮ってるですね、まあ学生らしいんですけども、ジャーナリストの集団がですね、ビデオカメラを持って、その、ある町のですね、殺人鬼と言われてる人がいまして、レスリー・バーノンという人がいるんですね。で、その人に会いに行くんですよ。そこから映画が始まるんですね、このビハインド・ザ・マスクっていうのは。で、レスリー・バーノンっていうのは、まあ、子供の頃に母親に虐待されてですね、それから頭がおかしくなって、殺人鬼になって、村の人を次々と殺していくうちにですね、村の人に復讐されて、殺されたんだけれども、墓場から蘇ってですね、人を殺しまくってるという話になってるんですね。で、そのドキュメンタリー映画のですね、レポーターは女の人なんですけども、その女の子がですね、レスリー・バーノン、殺人鬼レスリー・バーノンが生まれたと言われているそのお化け屋敷があるんですね、廃屋になってるんですけども、そこに行くんですね。で、ここにレスリー・バーノンがいると言われていて、近所の子供は近づきませんって言って、今も恐ろしいから、もうみんな近寄りませんとか言ってですね、近寄っていくんですね、横はね。カメラ連れてですね、カメラマンクルー、カメラと音声のクルーが一人ずつついてて、この辺ブレアウィッチプロジェクトのパロディになってるんですけども、 それでですね、近づいていくと突然、やっつって、そのレスリー・バーノが出てくるんですよ。したら、なんとですね、爽やかなスポーツマン風の男でですね、しかもギャップかなんかの服を着てですね、すごく気さくな青年なんですよ。こんにちは、僕はレスリー・バーノンだよって言うんですよ。なんだこの映画。と、一応レポーターの人も、あなたがその近所で有名な伝説の殺人鬼、レスリー・バーノンさんですかって言ったら、うん、そうだよ、よろしく、テレビカメラ、それとか言って、みんなよろしくとか言って、僕の一生懸命やってるところを撮影してくれるんだ、嬉しいなと。僕は普段仮面をかぶって、その人を殺したりしてるけど、仮面取ると、まあこんな感じでね、みんなと同じような、青年なんだよ、とかなんか言ってんですね。どうなってんだ、この映画 と思ってるとですね、まあ、その青年の生活を描いていくわけですね。で、僕は昔からジェイソンとか、フレディとか、まあ、マイケルとかそういった殺人鬼の人たちを尊敬してですね、なんとか彼らみたいに、伝説になりたいと思って、一生懸命いろんな勉強してきたんですよ、とか言って勉強してんですね。ホラー映画をいっぱい見て勉強してる人なんですね。で、しかもですね、ホラー映画に出てくるその殺人鬼っていうのは、なんていうか、被害者をどんどん追っかけますよね。その被害者が、はぁ、言いながら、つってこう逃げると先回りしてるんですね、殺人鬼は大抵ね。で、こう、息も荒れてなくてですね、ドーンと先回りした先に立ってたりするでしょ、殺人鬼って。で、こんなに早く走って逃げてきたのに、どうして殺人鬼に先回りされてるのつって、まあ、ショックなんですけども、そこがスーパーナチュラルな、超自然現象的な感じなんですけども、それをどうやってるかっていうと、ものすごく日頃からですね、体を鍛えて、ものすごいスピードで走っても、全然息が切れないようになってるって言うんですけど、そういう、おいおい とか、で、このレスリー君がですね、一生懸命そのランニングして、ジョギングして体を鍛えてるところを延々と映すんですね、このビハインドマスクは。で、みんな、俺たち殺人鬼が誰よりも早く先回りするから、すげえと思ってるだろうけども、こんな日頃毎日毎日こんな体鍛えて大変なんだよとか言うんですけど、そういう問題か っていうね、よくわからないな、この映画 って思ってるとですね、まあ、僕もこうやって、その殺人鬼やってるけども、まだまだひよっこなんだっつって、でもベテランがいるんだって、僕に本当によくしてくれるいい人がいるんで、その人のところに行こうって言ってですね、行くとですね、近所のいい親父なんですね。で、俳優はスコット・ウィルソンっていう、まあ、昔のベテラン俳優が演じてるんですけども、結構いい家に住んでてですね、いいおじいさんになってるんですね。で、奥さんがすごい美人なんですよ。奥さんはですね、多分年が30ぐらい離れてる感じでですね、30代の、まあ、美人でセクシーな奥さんが出てきてですね、あら、いらっしゃい、レスリー君とか言ってね、まだ殺人鬼になるために頑張ってるの？って、偉いわねーとか言うんですよ。その、殺人鬼、昔殺人鬼だったおじいさん、スコット・ウィルソンがですね、いや、俺も昔はいっぱい殺したもんだよとか言ってんですよ。でももう疲れちゃったなーとか言って、走るの大変だしとか言ってんですけどね。で、でもいろいろ、まあ、殺人鬼になるためのいろんなことを教えてあげてるよ。彼も若いのにね、いろいろ頑張ってるよ。本当に勉強家でね、と言って褒めるんですね、レスリー君。レスリーが、いや、それほどでもって言うんですよ。で、その奥さんはすごい美人なんで、殺人鬼のその旦那さんとの馴れ初めはって言うと、いや、昔ね、みんなとね、遊んでたんですけどもね、私は、このバージンで奥手でねって言って、みんな友達みんな殺されちゃったのって言って、でもね、バージンだったから、なかなか殺されないのよって言って、で、こう、走るのが得意だったんで、どんどん逃げたの、一番早かったわって言ったら、旦那がですね、うん、君はあの頃、まあ、一番早かったね、あの街では、とか言って。で、まあ、一生懸命逃げて、で、最後、まあ、彼をね、やっつけて、で、なんか二人、なんとなくね、好きになっちゃって結婚したのよって言ってんですけど、なんだかわけがわからないですね。で、まあ、ここで非常に重要なのはですね、こういうスラッシャームービーって言うんですけど、若者たちがなんていうか、不純異性行為をしたりですね、麻薬をやったり酒飲んだりしてるところにですね、ジェイソンとか、ハロウィンのブギーマンのそのマイケルとかが現れて、次々と殺していくと、若者たち、遊んでる若者たちを。すると、なぜか真面目な少女が一人だけいてですね、彼女は最後まで殺されないでですね、逆に殺人鬼に逆襲してですね、最後まで生き残ったりするんですね。これはね、バージンが生き残る法則というらしいんですが、この映画の中でもそれが何度も出てきましてですね、で、このレスリー君はですね、最初からその女の子を決めてるんですね。で、その女子大生のですね、ケリーっていう女の子がいて、その子のことをずっとストーカーみたいな人追っかけてるんですよ。で、これから僕はすごい殺人をすると。これからあのバカ学生たちを皆殺しにするんだと。でも、その中で主役になるヒロインはあのケリーなんだって言うんですね。で、ケリーって女の子は非常に美人なんですけども、真面目な勉強家でですね、しかも家が貧しいんで、夜遅くまでウェイトレスとして働いてるんですね。で、けなげだろうって言うんですね。それをずっとストーカーしてるんですよ、レスリーは。で、しかもそれを、そのドキュメンタリーを撮ってる人たちに説明するんですね。ケリーって子はいい子なんだよって、一生懸命働いて、一生懸命勉強して、ね。だから彼女は、この殺人事件のヒロインになる資格があるんだよ、とか言うんですね。 で、レスリーはね、なんていうか、近所にあるね、アップルサイダーハウスってなんですね。これは、リンゴをですね、潰して、サイダーにする工場なんですけども、まあ、なんとか廃棄されて、ボロボロになっちゃってるんですけども、そこに近所のバカ学生たちがですね、集まって、まあ、セックスとかドラッグとかをやるっていう噂を聞きつけるんですね。で、今度彼らが集まる時に合わせてですね、そこのアップルサイダーハウスに行ってですね、仕掛けをいろいろと作るんですよ。例えば、一人残らず殺すためには、逃げられると困るから、逃走経路を、なんていうか、ね、狭めて確定しておく必要があるわけですね。で、窓とかから逃げ出せないように窓をですね、釘で打ってですね、外れないようにしたり、そのドアも一つしか動かないようにしたり、壊してね。で、彼らがものすごい武器で反撃してくるとですね、まあ負けちゃいますから、反撃されないようにですね、武器とかを片付けて、ただ一個だけ斧だけ残しておくんですね。で、その斧は、彼らがなかなか見つけられないで、ケリーだけは見つけられるように、全部段取りをしとくんですよ。で、苦労すんだよ、大変なんだよって、殺人鬼もただ殺してるだけじゃなくて、これだけいろんなね、仕込みとかをやった苦労の末に、バカ学生たちを皆殺しにできるんだよって言うんですよ。で、そうするとそれをドキュメンタリー撮ってるレポーターの女の子は、大変ね、殺人鬼さんもとか言ってんで、なんだかわけわからないんですが、しかもこの映画コメディとして撮ってないんですね。それを非常に真面目に撮ってるんですよ。何を一体考えてるんだろうって。全くその監督とかも有名じゃないし、この映画が最初の監督でですね、で、出てくる俳優たちも、なんていうか CSI とかの脇役の人たちなんですね。だから、有名な人は誰も出てないのがこのビハインザマスクなんですけど、ちょっとやっぱホラー映画をよく見てる人にとっては結構面白いんですよ。で、女の子が、処女の子だけが生き残るんだけれども、まず最初に、なんか隠れるシーンがあるんだと。変なロッカーとか、戸棚の中に隠れて、殺人鬼が近くへ迫ってくるっていうサスペンスが必要なんだっていうふうに、このレスリーが言うんですね。殺人鬼自身なのに。で、それどういうことかっていうと、これは戸棚に入るっていうのは、戸棚に入ってうずくまるっていうのは、これお母さんの子宮に入るということのメタファーなんだって殺人鬼は言うんですね。で、彼女はその後狭いところをくぐり抜けて脱出するんだと。で、それは生まれ、もう一度生まれるっていう行為のメタファーなんだよと。で、生まれた後、生まれ直した後、彼女は強い女になってるんだと。それで殺人鬼に対して逆襲していくんだっていうふうに言うんですね、レスリーが。殺人鬼自身なのに。で、これは非常に人間の成長というものをホラー映画のようなレベルでも、実はすごく、神話的に再現してるんだよっていうふうな解説をするんですね。殺人鬼がですよ。どういうことなのか。で、それを撮ってるうちにですね、ドキュメンタリーを撮影しているレポーターの女の子はですね、まあちょっとおぼこい感じの、ちょっとまあなんか優等生タイプの女の子なんですけども、だんだんレスリーの頭の良さとかですね、爽やかさとかですね、とかそういったものに、だんだん惚れていっちゃうんですね。で、だんだん好きになっていっちゃってですね、ヒロインにしたいっていうふうにレスリーが言ってるケリーって女の子に嫉妬し始めるんですね。で、いや、ケリーは完璧だよ。僕の殺人ショーの中で、彼女は本当にヒロインとしてもう本当に最高だなとか言ってると、突然、レポーターの、ドキュメンタリーを撮ってるレポーターの女の子はですね、あんたケリーのこと好きなの？とか言うんですね。え？とか言って。好きとかじゃなくて、殺人鬼にとっての、なんとか、理想の敵なんだよっていうふうに言うんですね。もう彼女と戦えると思ったら幸せだって言うんですね。そうすると、レポーターの方が、あんた本当はあの子に惚れてんじゃないの？って言うんですね。で、嫉妬してなんだかわからない。このドラマはどうなっていくのかっていう、全然わからないことになっていくわけですけども、はい。実はこのレポーターはですね、この殺人鬼としての彼を追っかけてはいるんですけれども、本当に殺人鬼じゃないんじゃないかっていうふうに思ってるんですけども、で、とうとう当日になってですね、アップルサイダーハウスに若者たちが集まってどんちゃん騒ぎをしてセックスとかし始めるんですね。そうすると、ビデオカメラに向かってですね、レスリー君がですね、よし、これから俺の殺人鬼としてのデビュー戦だ、一生懸命頑張るぞとか言うんですね。まだね、レポーターの方は、ちょっと分かんなくて、でもあなたがそうやって一生懸命やってる姿が好きとか言ってね、頑張ってとか言って、よし、行ってくるとか言って、殺しに行って、本当に早速2人殺しちゃうんですよ。それを見たレポーターの女の子がびっくりして、あ、本当に殺しちゃったっつって、あの人本当にマジで人殺しよとか言って、どうしましょうっつって、で、レポーターとテレビカメラスタッフはですね、ビデオカメラスタッフはですね、どうしよう、これ止めなきゃなんないんじゃないかっつって、でも俺たち止められるよと。レスリーがなんとか大虐殺の段取りをするのをずっと俺たちはビデオで撮影してたわけだから、彼の裏を書けばいいわけだろうって言って、その学生たちにですね、あなたたちこれから殺されるわよと。で、でも私たちは知ってるのと、どうやって殺されるか。で、だからその裏を書きましょうって言ってですね、協力してそのレスリーをやっつけようとするんですね、そこから。なんだかもう本当にどっちの方向に話が行くのかわからないんですけども。で、ケリーって、ケリーはどこって、あの子が、 レスリーと戦うなよって言うと、ケリーわかんねえな、どこだろうとか言ってみんな酔っ払ってドラッグやってて、ラリラリになってですね。で、ケリーどこって言って探すと、いきなりその隣の部屋でですね、男子学生の上にまたがってですね、ものすごいスピードで腰を動かしてね、あんたもっと頑張ってって、まだ出しちゃダメとか言ってんですね。どう見ても処女じゃないんですね。で、もうスタッフがびっくりして、ケリーあんた処女じゃないじゃん、殺されちゃうわよって言うんですね。で、まあね、これからもしかしたら日本で公開されるかもしれないんで、こっからの展開は言いませんけれども、で、このね、処女じゃないとかね、どうでもいいっていうかね、ホラー映画でよく出てきますね。その名もズバリですね、処女の生き血っていう映画がありますけども、これはアンディ・ウォーホルがなんか名前だけ貸してる映画でですね、これはまあドラキュラの話でですね、これはもう、このドラキュラ伯爵はですね、処女の生き血以外は飲めないんですね。ところが、どんどんどんどんまあ女の子がすぐにですね、バージョンを失っちゃうんで、処女が少なくなってですね、お腹空いていつも死にそうになってるというドラキュラが主人公でですね、その設定を聞いただけでもうふざけんじゃねえ、この野郎っていうかね、何考えてんだお前と思うわけですけども、でまあ、あるお城に行ってですね、まあ処女らしい女の子がいてですね、まあその血を吸いたいなーってドラキュラが思ってるとですね、そのイケメンの男が出てきてですね、ドラキュラをやっつけようとしてる男がですね、先回りしてですね、やっちゃうんですね、その女の子。で、知らないんで、ドラキュラはですね、処女だと思い込んで、その女の子の血を吸うとですね、うっ、処女じゃねえとか言いながらね、ゲロ入ってね、死にそうになるんですけども、どういうつもりでそんな映画作ってんだ、お前、バカかとか思うんですけど、こういう本当にね、こういうのってなんだ、ホラー映画を作ったりする人たちのですね、もてなさがね、すごくなんていうか、現れてますね、つまりやってるやりまん女、みんな許せねえっていうようなね、変なね、嫉妬みたいなものがね、こういったものにね、爆発してるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、どうでもいいですけどね、はい。ということでですね、このビハインザマスクって映画、コメディのように聞こえるんですけど、全然コメディじゃなくてですね、話自体がとんでもないんですが、まあ、オリジナリティがあるっていう点ではですね、最近のリメイクホラーばっかりの、まあ、アメリカ映画界の中ではちょっと飛び抜けて、ちょっと面白かった映画ですね。はい。ということで、今日は、まあ、日本で公開されるかどうかちょっと全然わからないんですが、ビハインザマスクというヘンテコなホラー映画についてお話ししました。